ただいまより家庭礼拝を始めます。194番を歌いましょう。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の 天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書列王記下第一章一節から四節まで、旧約聖書の576ページです。列王記下第一章一節から四節まで。アハブの死後、モアブはイスラエルに反旗を翻した。アハズヤはサマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になり、死者を送り出してエクロンの神バールゼブブのところに行き、この病気が治るかどうか尋ねよと命じた。一方、主の御使いはティシュベ人エリアにこう告げた。立て、登って行ってサマリアの王の使者に会って言え。あなたたちはエクロンの神バールゼブブに尋ねようとして出かけているが、イスラエルには神がいないとでも言うのか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登った寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。エリアは出て行った。続いて新約聖書マルコによる福音書第3章20節から30節までをお読みします。新約聖書66ページです。マルコによる福音書第3章20節から30節まで。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をするいとまもないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、イエス・キリストに選ばれ召し出された私たちは、今こうして家庭での礼拝をお捧げしています。すぐる一週、私たちはあなたからの御言葉を携えて歩んでまいりました。そうした中で新型コロナウイルスによる感染が一刻も早く収束するようにと祈りつつ過ごしてまいりました。 さされしている私たちは、こうした感染拡大はもとより、感染を通して人々の心を蝕み、悪意と疑心暗鬼に陥らせてしまう罪の力に目を向けるようにされています。今こうした状況の中で、あらわにされている私たち人間が抱え持つ罪の力を、御子イエス・キリストの御力によって打ち砕いてください。そして私たちがこうして礼拝をお捧げすることによって、罪に打ち勝ち、そして永遠の命へと至らせる信仰をより一層強めてください。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、正しさとは何か。今朝私たちに与えられた聖書の御言葉に、新共同訳聖書におきまして、ベルゼブル論争、そういった込み出しが付けられている箇所を読んでおります。マルコによる福音書の3章20節から30節に至る一区切りの記事の中に、私たちはベルゼブル、つまり悪霊の頭として疑われてしまっているイエス様のお姿を見ることができます。先週お読みしました聖書箇所において、イエス様は人里離れた山に登られ、そこで12人の弟子を使徒として選ばれています。そうした神の選びの技が行われた山の上から場所を移されて、今再びイエス様は多くの人々の中に身を置かれています。今朝の3章の20節を見ると、イエス様は家に帰られたと書かれてあります。この家とはどこであるかという問いが出てきます。一見イエス様の故郷ナザレではないかと思われるかもしれませんが、ここで記されている家とは、すでに1章29節以降で登場したシモンとアンデレの家を指しています。今朝の聖書箇所よりも少し後のところ、4章1節以降を見ると、イエス様は再びガリラヤ湖畔に向かわれたことが書かれてあります。従いまして、これは聖書の後ろの地図の6番、新約時代のパレスチナというページをご覧いただきたいと思いますが、マルコによる福音書が全部で16章で構成されていますが、そのうち最初の4章はカファルナウムとガリラヤ湖周辺、地図でいうとガリラヤ地方のわずかな範囲を行ったり来たりしているだけということが分かってくるのです。しかし、そうしたわずかな範囲を行ったり来たりする、そうした同じことを繰り返しているように見えるイエス様の伝道旅行でありますが、その内容は次第に深みを増していっていると言えます。それはどういったところから見て取ることができるかというと、イエス様がいよいよ例えを用いて神の国とその義を説き始めておられるところに見て取ることができるのです。これまでにも2章18節以降で花婿の例えや新しい葡萄酒の例えを用いてイエス様が話されたことはありますけれども、今朝の箇所の23節にあるように、はっきりと例えを用いて語られた、そう書かれてあるのはマルコによる福音書でもここが初めてです。これはとても興味深いことであると言えます。これから4章以降に進むと、イエス様の話はまさに例え話の連続であることがわかります。 このようにイエス様が例えを多く用いられているのは、それだけ宣教の内容、イエス様の話される内容が核心の部分に迫ってきたからだと言えるのです。私たちは今朝の箇所で初めて使われているこの例えを用いて、神の国の義というものを、すなわち福音の正しさというものを見つめることができます。またそのことを通して、正しさが持つ本質あるいは性質といったものを汲み取ることができるのです。まず初めに20節から22節の部分に目を向けてみたいと思います。ここで私たちがまず考えさせられるのは、先のガリラヤ湖畔で押し寄せたあの群衆の再現であります。私は思うのですが、イエス様がこの地上で宣教活動をされた約3年間という期間は、実に休むいとまもない3年間であっただろうと想像するのです。これまで読んできた箇所もそうでありましたが、常に人目にさらされた生活というのは実に苦しいものです。ましてやイエス様が今朝の箇所で置かれている状況は、ただ単に人目にさらされるというだけの状況ではありません。あの群衆のもとに再び飛び込んでいくのです。私たちがこれまで読んできた群衆という存在は、実に人間の私利私欲やエゴイズムといったものに満ちた、ある種大きな塊でありました。自分たちの主義主張が先行して、もはや神様を拒絶してしまっているとも取れる、そのような人々でありました。私たちはあのガリラヤ湖畔での出来事を思い返して、今イエス様と弟子たちが群衆に取り囲まれたと聞くと、ややうんざりするような、あるいはとても不安な気持ちを抱くようにされるのです。21節を見ると、この群衆の中にこれまでにない人々も混ざっていることがわかります。それが身内の人たちであります。この身内の人たちという人々がどういった素性の人々なのか、正確なことは分かっておりません。ですが親や兄弟といった近い親戚ではなく、いわゆる遠縁の中、つまり遠い親戚にあたる人々であったであろうというのが多くの学者たちの見解です。ギリシャ語で書かれた元の言葉を見てみても、ここで書かれている単語は近い親戚というよりは、遠い血縁関係にある人がいて、その人が所属する親族の代表者たちがやってきた、そういった言葉が書かれてあります。言ってみれば、一度か二度は会ったことがあるかもしれないけれど、普段は全然会わないような人々です。そうした人々がイエス様のなされていることを聞きつけて取り押さえに来たというのですから、これは穏やかなことではありません。私たちの身の回りでもこうした話はよく耳にする事柄ではないかと思うのです。とりわけ日本特有の親族の問題とも呼べるのではないかと思います。遺産相続や土地の問題、あるいは不祥事にまつわることなど、様々なケースはありますが、これまでほとんど会ったこともないような遠い親戚がある日突然親族会議に現れて、その場を散々かき乱していくという、そういう現場というものを時として垣間見たり、あるいは聞かされたりなどして、私たちもうんざりするような気持ちを抱くことがあります。このように身内を名乗る人々が続々と家の中に押し入り、それに続いてエルサレムから下ってきた律法学者たちもイエス様のもとに押し入ってきたのです。 これはたまったものではないと思います。家の中にいるシモンの姑もきっとハラハラしながら見ていたことだろうと思います。身内の人々と立法学者たちが訴え出ている事柄は大体似たような事柄です。彼らはこのように言っています。あの男は気が変になっている。あの男はベルゼブルに取り憑かれている。悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。こういった言葉であります。いずれもイエス様が尋常ならざる状態であることを訴え出ているのです。気が変になっているというのはギリシャ語でエクシステと発音します。つまりこれは英語のエクスタシーを指しています。自分の存在から外に出ていってしまう、そういった意味の言葉です。自分の外に出ていってしまう、すなわち我を忘れるといった状態です。ただ単に自分の外に出ていってしまうというのではなく、身内の者から見れば自分たちの外に出られてしまった、自分たちのこれまで見知っていた人物像、そのカテゴリーから外にはみ出してしまったということを言っているのです。神の国の到来を告げ、癒しの技を行い、罪人と食卓を共にするイエス様のお姿は、身内の者からしてみればこれまで見知っていた人間イエスの姿からかけ離れていたものでありました。それもそのはずであります。彼らはイエス様を神の子としてではなく、あくまで人間として捉えていたからです。ここに大きなつまずきがあります。また立法学者たちは、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言ってイエス様を非難しています。最初にも言いましたように、ベルゼブルという言葉は悪霊の頭を指すものです。しかしもともとは古代シリアの神の名前から由来しています。ここで先ほどお読みした旧約聖書列王記下一章一節以降を見ていきたいと思います。この列王記下で取り扱っている時代といいますのは、ダビデ、ソロモンが王位を継承して栄華を誇っていたイスラエルのまさにその直後の時代です。それまで知恵と力を誇ったダビデ、そしてソロモンでありましたが、ウリイエとカラヨで書く三代目ということわざがありますように、三代目レハブアムの治世の紀元前930年頃にイスラエルは南北に分裂し、その後衰退の一途をたどります。ここに登場しているアハズヤはレハブアムよりもさらに後の時代の紀元前850年頃に北王国イスラエルを統治した国王です。そのアハズヤの不信仰を象徴したかのような出来事がこの一章に記されているので、一節から四節を読んでみたいと思います。アハブの死後、モアブはイスラエルに反旗を翻した。アハズヤはサマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて病気になり、死者を送り出してエクロンの神バールゼブブのところに行き、この病気が治るかどうか尋ねよと命じた。一方主の御使いはティシュベ人エリアにこう告げた。立て、登って行ってサマリアの王の使者に会って言え、あなたたちはエクロンの神バールゼブブに尋ねようとして出かけているが、イスラエルには神がいないとでも言うのか。それゆえ主はこう言われる。 あなたは登った寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。エリアは出て行った。イスラエルの王アハズヤは自らが負ってしまった病が治るかどうか異教の神バールゼブブに尋ね求めようとしたのです。主なる神はそのような不信仰にとらわれたアハズヤのもとに預言者エリアを使わして厳しい裁きの言葉を伝えさせています。アハズヤ王はこの後の17節で預言者エリアが告げた通りにその寝台から降りることなく息を引き取っています。主なる神様がアハズヤの不信仰を裁かれたのです。この箇所でアハズヤが信仰していた異教の神バールゼブブというのがマルコによる福音書で律法学者たちが叫んでいるベルゼブルのことなのです。律法学者たちは神のことは自分たちが一番よく知っている、自分たちこそが神に関する最も秀でた専門家だと自負していました。ましてやエルサレムから下ってきた人々ですから、聖地から直接赴いてきたエリート中のエリートとして周囲からもてはやされているような人々でした。だからこそなおさらイエス様が行った癒しの技の数々を受け入れることができなかったのです。身内の人々と同じで自分たちの常識の外に出て行ってしまわれた、そのカテゴリーから外にはみ出してしまった人物としてしか見ることができなかったのです。彼らはイエス様を異教の神ベルゼブルに取り憑かれた人物、そして悪霊の頭の力を持つ人物として扱うことによって無理やり自分たちの範疇の外にあるお方を非難する口実としていたのです。そうした苦しい口実に対してイエス様は断固としてご自分の正しさを明らかにされます。ここに福音に対する徹底というものが時として常識的な人間の価値観とは共存し得ないという理由が存在しているのです。時に福音の正しさは人間の常識とは相入れないものであることを知らされるのです。このことは私たちにとって福音を理解する上での一つの厳しさとして数え上げることができるでしょう。あるいは場合によってはつまずきともなりかねない事柄です。しかしイエス様は断固としてその姿勢を崩すことなく例えを用いて語られるのです。イエス様はおっしゃいます。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。この例えはイエス様が語られる例え話の中でも比較的分かりやすい例えだと思います。たとえ人の心を乱すサタンであっても内部で内輪もめがあったらそれは立ち続けることができない。そのようにイエス様はおっしゃるのです。これは当然のことといえば当然のことです。イエス様がこれまで人々の内から汚れた霊や悪霊を追い出していたのはサタンの力によるものではなく、サタンが嫌うもの、すなわち神の力によるものだからです。27節以降を続けてご覧いただくとこう書かれてあります。またまず強い人を縛り上げなければ 誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。先ほどの例えに比べてここでは少し意味が分かりにくいものになっているので混乱してしまうかもしれませんけれども、注意深く読んでみると内容は実に明快に見えてきます。ここで家の中に押し入って家財道具を奪い取る強盗が登場しています。先ほどの内輪で揉める例えと照らし合わせてみれば、そこでも家が登場しているのでそれとつなげて考えることができます。つまり押し入り強盗が入っていった家とはサタンの家、その家にいる強い人とは悪霊の頭、その悪霊の頭を縛り上げて家財道具を奪い取る人とはイエス・キリストのことなのです。これは非常に面白い例えだと思います。イエス様がご自身のことを押し入り強盗に例えておられるのです。しかしよくよく考えてみるならば、ことごとく人の心に襲いかかる悪霊の、しかもその頭を縛り上げるようなことができるのはイエス・キリストしかおられないのです。イエス様は悪霊の頭が持っている家財道具、つまりそれが指すものは悪霊に取り憑かれた人々の心でありますが、それら悪霊に囚われた人々をことごとく取り返してみせる、そうおっしゃっているのです。そしてその宣言はこの先のイエス様の十字架上での極難において果たされたのです。イエス様は続けてこのようにおっしゃっています。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。このはっきり言っておくという言葉は、私たちがお祈りを捧げる際一番最後に唱えているアーメン、このアーメンという言葉が使われています。私は誠にあなた方に告げる、そういった意味の言葉です。今イエス様を取り囲む群衆は主の御言葉を拒否することによって自分の陥っている状態を暴露し、自分の異常性に気づかぬ、そういった惨めさを示しています。本当の意味で異常な状態にある人間、悲惨な状態に陥っている人間は彼らの方だったのです。イエス様はそうした罪の中に陥っている群衆に向けて毅然たる態度で、私は誠にあなた方に告げる、そう宣言されているのです。ここにおいて人の子らが犯す罪や冒涜の言葉というものが出てきました。これはそのままの意味で受け取っていただきたいと思います。私たち人間が神と人とに対して知りず知らずして犯してしまう罪や咎が、これらを神様に対して許しを乞い願うならば許される、そういった意味なのです。かつて私が神学校に通っていた際、最終学年で受講した牧会学演習という授業の中でお祈りについて学ぶ時間というものがありました。その授業に先立って教授が私たちに食卓で祈る祈りを書いて持ってきなさい、そうおっしゃったのです。当日私も含めて学生たちが持ってきたお祈りの言葉、食卓の祈りの言葉でありますが、それはいずれも A4 サイズの用紙1枚を丸々埋めるほどの それほどまでに長い、それでいてある種取り繕ったような祈りの言葉ばかりでありました。それらの祈りの言葉が書かれたプリントを見て、その牧会学の教授は、これくらいの祈りでいいんじゃないだろうかと、そう言って私たちに一枚のプリントを渡してくださいました。そこにはこう書かれてありました。主よ、なくてはならぬ二つのものを私たちに与えたまえ、日ごとの糧と罪の許しを、あなたの恵みによって、アーメン。とても端的なお祈りでありました。これは主の祈りの中でイエス様が私たちに教えておられる事柄を要約したものであると思われます。私たち人間が本当に必要としている二つのこと、それは食べるものと罪の許しです。いつの時代においてもこの祈りは私たち人間になくてはならぬものであります。そして今こうして新型コロナウイルスによって自宅での待機を余儀なくされている私たちにおいても、実はこの二つのことを真剣に祈ることが今本当に求められていると思うのです。罪の力から私たちの命を取り戻してくださったイエス・キリストを求める祈り、この祈りこそ私たちは今捧げるべきであるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちは自分の常識の範囲以内に収まりきらない事柄を退けようと努めます。しかし私たちに命を注ぎ日々養ってくださるあなたは、私たちの常識に収まらないお方です。あなたが与えてくださったキリストの御救いに私たちは抗うのではなく、聞き従うことこそが求められています。こうして新型コロナウイルスによって世界中が混乱の中に置かれているこの時こそ、私たちになくてはならない日ごとの糧と罪の許しをお与えください。そして新型コロナウイルスによる感染被害が一刻も早く収束しますように導いてください。教会に連なる方々、そして教会学校の子どもたち一人一人をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌385番を歌いましょう。 ご一緒に正詠545番を歌った後、祝祷いたします。
以上で家庭礼拝を終わります。